な揃っているのかな。イスカリオテのユダが背いたのはとんでもないことだった。彼がいたら大いに助かっただろうに。
ユダは我々をみんなうまく騙したものだ。私なども正直で律儀な人だと思っていたからな。
イエス様はユダの正体を初めからご存知だったんです。でも主は一度もそんな様子はお見せにならなかった。それどころか、私たちと分け隔てのない愛情と思いやりをユダにも注がれたんです。ユダはいくらでもその悪の心を悔い改める機会があったはずです。
主がユダだけでなく、主を憎み、唾を吐きかけ、ひどい仕打ちをし、挙句の果て十字架にまでかけたすべての者たちに対して取られた態度は、私たちにとって大きな教訓だ。主は、ペテロよ、私についてきなさい、と言われた。我々みんなに対して何度もそう言われた。主に従うためには、私は主を見ながら従わねばならないし、またそのためには、主と同じように人々に接しなければならない。人々が私を罵り、あらゆる呪いをかけ、何事につけ虐待するとき、主のように笑って許すことは不可能に近い。だが、私はそうしなければならないのだ。
主の皆において、信ずる者にはどんなことでも可能ですよ。
主はご復活から40日の間、私たちと共におられる。
本当に素晴らしい、喜びに満ちた光栄ある40日だった。
しかし主は間もなく天国の父のもとへ帰って行かれる。どんなに寂しくなることだろう。
主は私たちをあらゆる真理に導く聖霊を使わせてくださると約束されましたよ。
ところで兄弟諸君、我々が誰一人考えてない重要な点がある。少なくとも話したことのない点だ。
何ですか。
私にとってはあらゆる真理のうちでも最も素晴らしいものの一つなのだ。イエス様はこの地上においでになり、人類の救いを成し遂げられた。そして我々を弟子としてお選びくださった。
ペテロさん、じらさないでくださいよ。みんな息を殺してあなたにとっての重要な点というのを聞こうとしているんです。
イエス様はここを去って天国へ帰られようとしている。これからは天国の父君のもとにおられるのだ。つまりだ、我々が知りお慕いするそのイエス様は、我々を知り愛してくださる友としてのイエス様が天国の庭におられることになるのだ。イエス様は友のことを片時もお忘れにはなるまい。
神の王座の脇に私たちの友がおられるのですね。
イエス様が友としておられるのなら、将来は何も恐れるものはないわけだ。
主はこうおっしゃったではないか。あなた方が父に求めるものは何でも私の名によってくださるであろうと。
なんという素晴らしい思い、素晴らしい真実だろう。私たちの弱さも欠点も知り尽くされ、私たちを愛してくださる友としてのイエス様が神の御前にあって私たちを取りなしてくださるとは。
でも悲しいこともあります。主を存じ上げ主もよく知っていてくださる私たちにとっては確かに素晴らしい真実です。でも主を存じ上げない後の世に生まれてくる人々はどうなのでしょう。
来たるべき世において私を信じ愛し戒めを守り、人々の前で私を受け入れる者を私も父の前で受け入れるであろう。私はあなたのために取りなすと同様に、彼らを知り愛し彼らのために取りなすであろう。
さて、オリブ山で弟子たちが一緒に集まった時、 イエスに問うて言いました。主よ、イスラエルのために国を復興なさるのはこの時なのですか。
時期や場合は父がご自分の権威によって定めておられるのであって、あなた方の知る限りではない。ただ聖霊があなた方に下る時、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。
イエスはこう言い終わられると、ああ、主が天に昇って行かれる。
輝く雲でお姿が見えなくなってゆく。
見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。
お月の天使たちが主をたたえて歌っている。
誰か主のお姿が見えますか。
ガリラヤの人たちよ、なぜ天を仰いで立っているのか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになるであろう。
天国では救い主を神の宮にお迎えしようと総出で待っています。イエスのよみがえりによって死から解放された大勢の囚われ人と護衛の天使たちを従えて近づいてきます。護衛の天使たちが天国の万人に声をかけます。
門よ、神戸をあげよ、常しえの音よ、あがれ、栄光の王が入られる。
栄光の王とは誰か。
強く勇ましい主、戦いに勇ましい主である。門よ、神戸をあげよ、常しえの音よ、あがれ、栄光の王が入られる。
この栄光の王とは誰か。
万軍の主、